10 a.m., and you are listening to Radio 7.29 SM Tokyo.
SM Tokyo, 11月21日、時刻は午前10時を回りました。
Today's broadcast is presented with the support of The Strange Store and Misako and Rosen.
この番組はストレンジストア、ミサコ&ローゼンの提供でお送りします。
私ケンカガミがお送りするケンカガミのオールナイトスポンポンの時間です。オールナイトじゃなくてこれから朝から収録して夜は早く寝ますね。これね、もうそんな初老ジャパンの秋が始まったのかな。2024年がもう終わろうとしています。でも僕たちは寒くてもスポンポン、朝でも夜でも話すネタは深夜向きのラジオ風番組オールナイトスポンポンです。さて1年ぶりの放送ですね。これ番組アシスタントはいつもくぬげでストレンジ5000です。
皆さんおはようございます。 SM 東京のストレンジ子です。少し寒くなりましたね。はい、どこ読んでましたっけ。秋か冬かわからない季節ですが秋からイベントが盛りだくさんです。全く忙しい季節でございます、
ね、幸せですね。さてもうこの2人がいないともう始まらないよね番組ね。スロージャパンにはちょっと早いかもね。若いね大福。そして髪が短くなったね小村君。今日のおやつは何ですか。
おなじみコブラです。今日のおやつは生落雁金沢から買ってまいりました。
アーティストの大福です。
あ、僕もやろうかな。大福です
一応僕もやろうかな。アーティストの鏡源です。
あの皆さんアーティストですね、知ってますよ。あの、はい、低い声流行ってるんですか。
流行ってる、
はい。剣鏡のオールナイトスポンポンはね、あのアーティストのたまり場になってるラジオ風番組ですからね。はい、
コラさん、髪切りました。
後ろの反り方がいいよね、なんかね、刈り上げちゃって。
前髪の反り方も新しいですね、うん、
はい、今までに一番髪伸ばしてます。よろしくお願いします。2024年、楽しかった
いくら使ったの髪。
3000万円です
全然、だけの
僕も伸びたしカットしようかな。
3000万円です。
そんなわけないでしょ。
そんなわけないでしょ。でも見えないながらのジョークがうまいですね。自分でやりましたしカットじゃなくて剃ってますよ。
あのね、ここはのアドリブ入れると、うん、後が続かないから小倉さんやめてください。
3000万円払います。怒られたので。
小倉君、カツラ以外で他の髪型したことある？今まで。
ありますよ。
本当？
はい。なんだっけ。
もう出会った時から坊主だったよね。
私も出会った時から
それずっと坊主。
なんかそれは理由があってですね、やっぱ伸ばすとあのあれ女性意識するじゃないですか。女性のことを、うん、わかります。
知ります。
あ、カッコつけてるんじゃないかみたいな。
坊主もカッコ
だから、そういう邪念を取り払うために。
なんで邪念なんで取り払ったの。
え
なんで。
修行
です。
それはあのお寺とかそっちのあの
そっちの方じゃないの
ってことですか。
いや、でもなんかね、ふと思ったんですよね。あの XYG やりながら、うん、いやもうそんなナンパになっちゃいけないと思って坊主にしようと思って。
偉いじゃん。
偉い。でもモテたい。
俺昔タウンライスコ住んでた時1年半あえて伸ばしたんだよで帰ってきた時すごいもう前下がりボブで帰ってきて、こうやって深川龍みたいな感じになってそれ唯一1週間だけ日本帰ってきてこうマッシュルームで帰ってきて前下がりボブでやりたかったで日本帰ってきてもう暑すぎてすぐもう風呂場でバリカンで今のスタイルにした。唯一そのわずか1週間だけ日本で前下がり僕だった。
はい、じゃ あの、はい、ところでね、大変お忙しい1年だったと思いますが、はい、あのお元気でしたか。
元気だ、
はい、あのね、いつもね、うん、夏の終わりにこれ収録してるんですけど、うん、ちょっとした大人の事情で番組をお休みしてましたと。
そうです、大人の事情で、
まあ、気を取り直して、うん、ケン・カガミのオールナイトスポンポンスタートしたいと思います、うんうん、皆さん大人の事情の間お休みしてましたが
大人の事情と面白い、
うん、お忙しかったと思うんですけど、うん、どうされてましたか。
どうしてた。
僕は自分の個展だったり、うん、XYG の展覧会とか ACK とか、うん、あとは MYAF、うん、略して MYAF、うん、などで
忙しく
ちゃんと言ってあげた方がいいですね。
Meet Your Art Fest、 略して Meet Your Art Fest、
フェス、うん、
大福ですよ、うん、新しい本のリリース開催でニューヨーク新作の温泉大作戦にお披露目など
、まあ、写真集出たのとそれでニューヨークに行ったってことぐらいなのかな。
カレンダー見直してんだ今。
いや写真を見直して何やってた
の。温泉大作戦に新作出したの覚えてますか。
はい、
ここでやってたじゃん。
ここでやっておおってなって、うん、そうだ、それパリでねこの間お披露目もして、はい、
そうですね、
うん、まあ、なんだかんだ言って、あでもあのカタログっていうか、あの
何や
プロジェクトファミリー、あの集大成みたいに出たじゃないですか、はい、あれ何年越しだったんですか。
写真集作るの、
はい、
いや 5年
越しぐらい。
コロナが間に入っちゃったんで結構
寝かしたんだよ、それ
ようやく出ましたって感じです。
はい、ケンさんは
アートバーゼル香港パフォーマンス、
あれ今年ですね。
すごい人来たね、前からですね、う
ん、あのケンさんがアートバーゼル香港でパフォーマンスをしたんですけど、うん、あのまたあの私の口から言えないんで、
そう胸とチンコ書いたですね
言っちゃいましたね、うん、そうあれなんか1日100人しか並んじゃダメって言われたのに
すごかったね。
嘘ですよね
嘘だよ。何千人書いたんだ。2000人ぐらい、2000、あ違う、うん、1400人ぐらい書いたのか。フリーズのが書いたんだよね。
そうですね、
だからあのまま人数制限してなかったら余裕で超えてたね。
そう、あともう年だしあんな並んじゃったら大変でしょ。
いや疲れた、
ね、だからちょっと制限して、うん、途中最後の列の人喧嘩になってましたけど。
そうだっけ。
そう、なんかあの返したから分かんないと思うんですけど、
あもう締め切っちゃったから、
締め切っちゃったから私も入れてよみたいな感じでして、なんか入れたらまた次来た人が私も入れてよみたいな、
ぽいね、
エンドレス
な味あるあるだね。
そうなんですよ。
あと何と言ってもね、炎上ですよ
大人の事情がね、
箔がつきました。
炎上アーティスト。
やっぱ炎上しないとね、アーティストは。
でもなんか真夏の
箔がつきました、これ。
飛行機降りて、飛行機降りた。
だったよ、本当に。
電話かかってきて、炎上しちゃいました
って。めちゃめちゃ、本当ね、もうゴッドマザーなんで。もうすぐ連絡して、
ね。あれですよ、あの、グッチのパーティーに行ったんですけど、私。あの、なんでしょう。壁の角で。
こそこそ話してた。もう、ただならぬ雰囲気が出る。多分大変トラブルだなあれは
壁のね、あの、うん、あのなんて言うんでしょう、こうあの、ね、コーナーでコソコソコソってやってたんですよ、カーテンの向こうで。
いや、
はい、
すいませんでした。
いえ、ちょっと撮り直してね、撮り直してね、やりましょうね。
なんか静まりましたね。
いや全然、
もう一回やりましょう。
嫌ですよもうい
やちょっと炎上する機会あったら してみて
一度ぐらいは。
うん、
ライクはあるかもね。俺はないけど、ね、
でもなんか弁護士さんに1週間我慢してくださいって言われて、
2週間
我慢しろ
って。3ヶ月経ったらもう完全に記憶から消えるって言ったら、やっぱ3ヶ月経ったらもう何もなく、それ前まではまあなんか変
なチャラチラ、そう
ちょこちょこ来た。
2週間は
2週間するとちょっとこう波が下がって、
あとね、ケンさんラッキーだったのが他に炎上案件が世間に出たんですよね。
あそうそうそう、フワちゃん
がフワちゃんが
ああ。
だからそういうのがあるとこう
ニュースの価値がなくなるのを待てみたいな。
なるほど、
はい、大企業とやるのはそれぐらいリスクがあると、うん、俺みたいなタイプはイラストレーターとかさ、ああいうなんかほっこりしたアーティストとかは大丈夫なんだけど、ほらすごかったの、過去の作品とかさ、
ミサカンドロール
とかミルクマンとかチャーピーシリーズとか悪魔崇拝って書かれてたの。
へ
え、悪魔崇拝変態でしょあと一番かっこよかったのが死ねってのがよかったね死ねバカ、全国のお父さんに謝るでしょ。あとお前子供いるのかとか、あともう数えくよね。
もうね、あの奥さんは気が気じゃなかったですよ、もう
ね、迷惑かけた、
ね、
まあ、いずれ全部作品にするんで。え、
怖いんですよね多分ね、結果、うん、
だから本当にそれ書くためだけにアドレス作ってるの、みんなインスタとか俺だけしかフォローしてないとかさ、そういうのがこうインスタのダイレクトに来たり。
というわけで
勉強になる
というわけでね、はい、 今日はテーマ何ですか？
はい、先ほど皆さんアーティストおっしゃってましたが、今日のテーマは偉大なヤバいアーティスト名鑑です。はい、今日は特にね、視聴者の皆さんに募集というのはかけてなくて、ですがアーティストの皆さん、よろしかったらファックスどうぞよろしくお願いします。一応いつものファックス番号を申し上げます。東京03-6276-1453、東京03-6276-1453です。今日はもしすごいねファックスが届いた場合には、C&K の新発売のお守りキーホルダーとステッカーをプレゼントしたいと思います。
欲しい。
ぜひね、もらって携帯の裏に貼って、
ね、
はい、
なんか可愛いギャルかなんかが携帯に貼って自撮りしてほしいよ ね、
そうですね、やりましょう。というわけで皆さんの思う偉人的でこうヤバめなアーティストの話をしたいと思います。
いっぱいいるよね、すごいヤバいアーティスト。誰がいるの？
ケンさん、まずは誰にしますか？
糸恋沙汰系が多いから、そ
っち。あ、糸恋沙汰じゃない、ごめんなさい、色恋沙汰ですね。
色恋沙汰系が多い、そっち系で言ったらもうカピカピピカソだね、やっぱりね。ピカソ外せないよね。
へえ。色恋沙汰も多いですけど、ピカソは結構長生きしてますよ。
確かにあっちも長かったのかな、なんてまた延長しちゃう。
結構ケンさんピカソいじってますよね。
ピカソそういじってる、いじってるっていうか、まあ好きだからさ。あとピカソってほら時代があるでしょ、青の時代とかさ。だから別にピカソが興味あるんじゃなくて、その時代の作品
いじりたくなるんです
よね。そうそうそう。で、何段の高いのかなっていうね。それにまず疑問があるって、とんでもない高さでしょ、値段が。だからまあなんかそういうのも含めていじりやすいっていうね。
うん、あと1881年生まれ、92歳まで生きたんですよ。
愛人10名、子供4人だって。すごいね、結婚なのか事実婚なのか。
で、前に覚えてますか、本当のラジオでレギュラーがあったじゃないですか、渋谷のラジオで、その時のテーマがもしピカソがお父さんだったらどうするか。
あ、どうしようってやつね。確かにあんな親父いたらすごいよね。
でも毎日セントジェームスの T シャツ着てますよ。
確か
に。へえって言って勉強してます。
そうなんだ。
ブリーフでとか書いてたもんね。
書いてたんですか、ね、なんか調べてますよ、コブラさん。
あ、なんか今年の最高落札額を調べてみようかな。
あ、いくらでした？
あ、違います、サザビーズのね。
うん、
わかんない、
ピカソは出
て。ちょっと時間をください。
はい。
これ前澤さんがリビングに飾ってあるなんかイカみたいなやつ、これ100億円だった、ピカソの絵。
あ、本当に、うん、あれってあれじゃないですか、ブロンズのピンを、
うん、あ、いいね、その上に刺したいよね。怒られちゃう。
でもブロンズのピンを刺すって、うん、どっから発想を得てんですか？
あれはですよ、昔なんか駅かなんかで貼ってあったね、ノーウォーっていうなんか小野陽子さんのポスターがあったって、その目にね思いっきり画鋲刺さってたの。それを見た時にあ、いや面白いな、面白いってまあ不謹慎だけど、多分子供かなんかが勝手にこう抜いて目に刺したわけでしょ。よく鼻とかに刺すじゃない、
よく選挙のポスターとかよくやって
るでしょ、そうそう、
小学生が。
それが小野さんのの目に刺さったのから着想を得て、あ、じゃあピカソの
とんがってるとこですか。
そう、おっぱいとかよく描くじゃない、だその乳首とかに刺せばいいかなっていう発想ですね。で、ブロンズに行って画鋲を作るっていう、豪華になるでしょ。
ピカソは、うん、何がすごいくてやばいですかね。
数じゃない、作品数。
作品数
あの人すごいんだもんね、作品数が
ね。
普通ほら作品数が多いと値段ってその分あんまり高くならないかったりするじゃない、多すぎると。だけどそれなのに今一番世界で高いでしょ。だそういうのも含めて面白いなと思って。まだだから見つかってない作品とかもありそうですね、実はね。
ケイさん、でもこの間ミサコアンドローゼのガレージでピカソ大喜利やってましたよね。
ピカソ大喜利やってたっけ。あ、やってたよ、やった。それ新しい本作ったんだよね、ミサコローゼでね。
でその時に
ファンタスティック、
それこれはどの女だみたいなことをブツブツ言いながらやってるんですよ。
何枚書いたんだっけ。
15枚
ぐらいピカソのポストカードに、ね、なんか一言書いたやつがエディションでつくんだよね。
そう、ほう。それで調べたんですか。
あ、最高額は分からないですけど、うん、サイタンブリーが87億円、クリムトが73億円ですね。
ピカソも高いね。
で、ステゴサウルスの化石が70億円。
そっちの方がいいな。そっちの方が価値あるね。ステゴサウルスの骨の方がね。
でもステゴサウルスの骨を70億円で個人が買えるっていうのも面白いですけど。
面白い
ね。
どの部分だろうね。
え、全部です。
全部。あ、それだと絶対安いじゃん、そっちの方が。
あ、予約しときますか。
はい、じゃあということでピカソはオールナイトスポンポンに勝手ながら偉大でやばいアーティストメーカーに入りました。認定です。ピカソさんおめでとうございます。はい、で、あの番組始まる前にこんな人あんな人って話してましたが、他にもたくさん打ち合わせで出てたと思うんですけど。
そうだね、いっぱいいるね。ジャコメッティでしょ、クリームトとか。
あ、クリームトほら今コブラさんが
ね、ウィン・ブンリー派とか本いっぱい出てるけど、写真見たことある？薄毛のマッチョなんだよ、ここに。スモックみたいなの着てる写真すごい珍しいよね、あんまり出てないもんね。
でもなんかね、
かっこいいね。
クリムトっていうとあれが出てくるんですよね。
結構チャラかったんでしょ、もう浮きな、なんかもう
浮きな流して、
浮きな流して全部女性の絵ばっかりだしね。意外とだからほら、要はほら、なんだろう、そういう日本ですごい図鑑に載ってたり学校の授業で出たりとかするアーティストの昔の人だって、今のアーティストと比べ物にならないぐらいすごかったんだろうね。
浮きな流してます、
ね、そう。だから今のアーティストなんて別になんか真面目なんじゃないっていう気がするの。芸能界と一緒で。
ああ、なるほど、
うん、昔の芸能人なんかむちゃくちゃだったのと一緒で、たけしとかさ、もっと昔の人とか昭和の喜劇俳優とかがもう女何人も作ってとかさ、だからそういう感じとアートが結構こう一色団だったんだろうね。それにお金持ちのパトロンがついて、毎日のようにパーティーしてみたいなさ。
でもあのクリムトの写真衝撃的じゃなかった、うん、見たことあります？
なんか見ました、あの送ってくださ
って。こんな顔してんだって感じだよね。
本当にあれなの？
でも知り合いでああいう人いません？
知り合いで
いません？
もう一回見て
みようか。もう一回見てください、ほら。ラジオでね、見せられないんですけど、知り合いで、ジェフリーさん知り合いでいますよね。
これだよ、
ほら、このこういう人知り、
かっこいいじゃん、ね。
今で言ったらあれですか、あのジローラモじゃないけど、イケオジでもなくて、何ですかこれ、
うん、意外とこうなんかちょっとね、こんな人なのに若い女の子連れてるみたいにいるじゃん、社長で、うん、ちょっとあのライフスタイルショップの社長みたいな人がすげえな、若い子となんか付き合ってんなみたいなとか聞いたりするんで、とかそういうタイプかな。
クリムトって何人ですか？
アパレルの社長とか。
オーストリア人？オーストリア？
そうだよね。
あ、そう、オーストリアっぽくなるか、
はい、そうね、まあ、チャラ男ですよね、今で言うね。
チャラ男だね、だからこういう、はい、すごいね、面白いね。
はい、あとは
ジャコメッティもすごいですよって言ってますよ、ケンさん。
あ、ジャコメッティも面白いじゃん、この人。この本人、こうスーツ、この人は逆にちょっと痩せてる人だよね。そう、痩せててスーツ着て、ちょっとガリガリにな
る。ちょっとジャコメッティの写真、
タバコを持ってこうやって、かっこよくポーズしてる印象がすごいあるけどね、うん。大福もあるかもですよ。
え？
ね、ジャコメッティね、あんなね、あの作品細いけど、うん、人生が太いみたいな。
そうだね。あ、ジャコメッティの話で面白いの、なんか前本で読んだのが、ジャコメッティの作品持ってる人誰だ？美術館のオーナー、すごい昔の話らしいんだけど、その人の、あの家にジャコメッティが玄関に飾ったって。で、昼間はそのコレクターとか呼んでそういう見せてたのって、ジャコメッティですみたいな。で、夜になったらそれがコート掛けになってたっていう、めちゃくちゃかっこいいな、その話で、これ作品じゃないかって、その美術館のオーナーの人に言ったら、うん、これ夜はコート掛けだからみたいな感じで、そこにみんなコート掛けてくんだって。で、それを見た時にその人がかっこいいなっていうのを、なんか昔の、なんか誰だろうって言って
た。確かにコート掛けやすそうですね、うん、
縦長だしね、あの、いいの、頭のちょっとところに引っかかりそうな感じですかね。
昼間は触んなって言ってたのに、夜はコート掛けになる
そう、あの大さん、ここほらね、ね、
美術史に残った後に僕たちみたいなアーティストがここで彼らの人生をいろいろ言ってるのって、僕たちも歴史に残ったら言われるんですかね。
大福はあるかもですよ、モテるから。
いいね、ちょっとその話の続きはこのために僕新曲作ったんで、ね、OK します。
はい、ここで曲のコーナーに行きたいと思います。
はい、
みんな朝だとノリが悪いんですかね、頑張ってください。
今日は リクエストの曲ではなくね、視聴者の皆さんのエピソードと一緒に、なんかなんと香川県の新曲の初リリースしますね。小原君、紹介お願いします。
え、新曲ですか？では紹介します。ケンさん、小原さん、大夫さん、おはようございます。昨夜僕は接待でした。 でも周りの人が面白すぎて僕なんか全然目立ちません。お客さんのアピールもできません。お客さんにアピールもできません。面白い話もできない上に中島みゆきを歌ってクライと同僚と上司に怒られました。面接パーティーが怖くなってきました。
接待パーティーが
怖くなってきました。年末どうしよう。エピソードを送ってくれたのは中野区にお住まいのペンネームシルベニアンウッピさんです。ケンさんのこの新曲をぜひ宴会で披露してスターになってください。曲は香上健の新曲でアートケン1とアートケン2です。どうぞ。
ピカソを描くならこういう具合にしやさんせ。あの時代キュビズムシュアリスム。マーティス描くならこういう具合にしやさんせ。キリエキリエキリエ。ロスコを描くならこういう具合にしやさんせ。上下色を変える。カルダを作るならこういう具合にしやさんせ。上から何か吊るす。ポローク書くならこういう具合にしやさんせ。ペンキを持って転べ。モネを書くならこういう具合にしやさんせ。どっかの公園の池をかけ。ラウシェンバーグ作るならこういう具合にしやさんせ。なんかゴミを拾って貼り付けろ。ジャスパー・ジョーンズ描くならこういう具合にしやさんせ。アメリカの国旗描けばいい。
Hello, I'm Megan from Midway Contemporary Art, and you are listening to Ken Kagami's All Night Tsupompon.
My name is Oliver from 47 Canal, and you are listening to Ken Kagami's All Night Tsupompon.
面白いね。
ちょっと変ね。
So strange.
It's a strange story.
おかげさまで14種類のストレンジストア。はい、シルベニアンウッキーさん、ぜひこの野球券じゃなくて新曲のアート券で盛り上がってくださいね。
この新曲やばいですね。
はい、いかがですか？えニヤニヤしてる。
いろいろシリーズできるよね。
できますね。そ
う、ちょっとこう、ちょっと薬も入りつつ、なんかこうちょっと、
あとなんで覚え歌っていうか、なんか
そう、だから子供とかいいんじゃない、これ。
こういう作品はこの作家だって覚えやすいですよね。
そうそうそう、だから分かりやすい作品を作ってる人だったら何でもできそう。だから日本人のをやりたいんだ
よね。例えば、
え、例えば怒られない程度でね。だから死んでる人がいいかもね。あんまり今ご存命の人でだとちょっと
あの、どなたか思いつきます？
日本人でですか、
うん、
ご存命で、
ご存命じゃない方で、
ご存命じゃない、
もう歴史的にパツタ、白髪さんとかですか？
あ、菅さん、あ、菅さんまだご存命、
ご存命です、バリバリです。
菅さんを作るなら、え、板と石を置けばいいんじゃないか
怒られますね。
リーユーハンは
リーユーハンを作るならボワンとすればいいボワンとすればいい
真ん中に、
そうそうそう
怒られません、大丈夫ですかね。でもそうやって覚える、
そうそうそう、
うん、覚えられない、
こういうの美術の授業で、
ね、
やってその作品を見ながら
あ、この人だって、あの画商で、画集でしょ、
絶対いいよ、そ
のアートカルタみたいなのね、できますね、はい、うん、というわけで引き続き今日のテーマに戻りたいと思います。
はい、
偉大でヤバいアーティスト名鑑となります、うん、はい、
浮き名を流したアーティストの続きになりますけど、ジャコメッティはすごいのよ。ビジュアルもかっこいいし、クリムトだとちょっとゆで卵マッチョっぽいでしょ。ジャコメッティはヒルメロっぽいんで、奥さんも日本人の 哲学者と昼顔だよ。
あの昼顔ですよね。あの柳井原っていう人ですね。
あ、そうなの。
国立国際に彫刻があるんですけど、うん、あのモデルとね浮き名を流した上に奥さんがジャコメッティの友達のあの日本人の哲学者と不倫っていうやつですよね。
いいね、
うん、
ジャコメッティもクリムトも映画になってるじゃないですか。さっきの話に戻しますが、いつか僕たち3人の人生が仮に映画になったら色恋沙汰まで描かれるんですかね。
それよりもケンさんとコブラさんはマッカーシーみたいにうんことかトイレとかについて描かれますよ。
じゃあ大福が地下散らかったキッチンとかそっちに焦点がいくかな。
クリムトとジャコメッティに比べると色恋沙汰がないので映画にしたらつまらないですね。この3人だと普通に奥さん彼女がいますって感じなんで、あんまり面白くない、面白い恋愛ないです。
大福はどちらかというと面白いアーティストが被写体の対象になる方かもね。僕はね、浮き名をそんなに流してないから映画になったら1分で終わるね、このシーン。
トイレットペーパー流してます。
でかいのと一緒に流してつまらせないでよなんて。でもね、マンゾーニの映画とかないかな。うんこの缶詰の作り方とか見たい。これ僕だったらうんこを追求した後こう喧嘩みたいなね。小原くんなら世界を卵と冒険したアーティスト小原とかね。大福はね、なんだろうな、なんだろうな、大福
ピーピー言えないってことですか、うん、はい。映画になったらどうしますか。
どういう、要はだからどうなると映画になるんですね。まずとんでもない値段にならなきゃいけないよね。
お値段。あとなんかあの、
あとは
亡くなった後に有名になるとか。
なるとかね。だから炎上でもとんでもない炎上しかしなきゃいけないんだよね。俺みたいな炎上じゃ映画にならないからさ。とんでもない炎上しなきゃ。
でもなんかドキュメンタリーとかできそうですけどね、そろそろ。カモニさんは
昔なんか情熱大陸から来たんだよね、話ね。
あ、そうそうそうそう。それでなんかいろいろ資料を出していろいろやったんですけど、うんうん、
パンチがないと。
あのあれなんですか、作品にパンチがあるのに、うん、私生活普通だ。
そう。あとね、フォロワー数が少なすぎるってインスタグラム。
お
だ、そういうところで見るみたいな。そのプロデューサーがなんか行って、まあ、それが結構そういう話来たんだよね。
インスタでも二の次ですからね。ね、うんことか拾ってほしかったんですかね。
やりたかったね、情熱大陸。
ね、ここでこういうのやってんのとかもほら、このラジオが収録してるやつとかも情熱大陸に出たかもしれないですよ。
これラジオのシーンとかね。
そう、大福どうなんて振ってるのとか、あとセパバスもほらセッションとかしてるやつとか
ね。かっこつけた。もう一回、誰かもう一回撮ってもらえるなんて言わないの。ちょっと今日やめよう、撮影。もうか最初考えなよ。
なしなしなし。
そう、なしなしなしって言わないの。すぐ終わる。
そういうの大事になってきますよね。なんかこう、キャッチーな部分っていうか、普通に、うん、普通のやつやってたら何もこう、撮れたくないですよね。
そうだね、確かにそうだ、それはそうだよ。本当に、そう、作品は結構ぶっ飛んでるんだけど、意外と作り方ってなんか普通じゃない、うん、だからなんかこう難しいよね。だから大体作り方をこうめちゃくちゃしてる人ほど作品が面白くないっていう傾向があるから、だからやっぱそこの辺のバランスが難しいなと思うよね。なんか
そこにカメラ入ることには、
うん、
躊躇ないですか。な
ん
か
僕
でも一瞬だから、うん、あのカメラも大変ですよね、今撮ってみたいな。
そうだね。でも嫌だな、なんか炎上とかする。
そればっかりですよね。この間ピカソもゲルニカ前にして、ね、固まってましたもんね。
そうゲルニカのさ、いきなりミサコちゃんがさあの調べ出してゲルニカ、これあれか、戦争反戦って意味を込めてんだで、ケンさんそうらしいよって言ったら、やめよう、いじるのやめよう、こういうの
横に弾いて、あと全部あと全部愛人の絵だからって言って、
意外とそういう気になっちゃうんだよね。まあそこもいいんじゃない。
うん、はい、
うん、
はい、じゃあ、 どうやらね、アーティストのどなたかが聞いてくださったみたいで、
うん、
あのお便りが届きました。朝からありがとうございます。
じゃあ僕が紹介します。ケンさん、この人がいるじゃないですか。ポール・マッカーシーです。マッカーシーはうんことかアナルプラグの彫刻を街中に設置するとか単純にかっこよくてやばいです。あとデュシャンのガチでチェスやってる感じとかも偉大でやばいです。東京都の住まいのロン毛のイケメンさんにいただきました。マッ
ガーシーは最高ですよ。
本当に殴られても頑張ってほしい。この人こそ偉人です、ね、
はい、あのみんなあの調べてきましたか。
うん、調べてきた。これ有名だよね。
これ有名ですよね。
ぶん殴られたやつでしょ。
そう、4発ぐらい殴られたって細かい何書いてあります。
かわいそうだね。
で、あのこれ多分このエピソードケンさんと前に話したと思うんですけど、うん、あのお前はパリの人でもないのに、うん、なんか変なものを、うん、街に飾るなって言われちゃったじゃないですか。で、あの市民に怒られてなんか殴られる事件が発生したってやつ。
切られて空気抜けちゃったんだよね。
そう、うん、パリに変なものを飾るなって言って、で、あの悲しそうにマッカーシーが言った言葉が
何すか、
こう、
どう
あの
あ、クリスマスツリーに、そうだ、見える、
ね、緑色だったんじゃないですか。
ああ、そうだ、
そう、アマルプラの緑、やばいね、このコメントもね。
僕にはクリスマスツリーにも見えるんだけどなって悲しそうに言ったっていう。
だけどなんかこの
でもやっぱこれも炎上じゃないですか、一つの。
そう、炎上だよね、これもまさに炎上だよ、うん、このなんて言うんだ
ろうね、殴られなきゃいけないのかもしれない。
で、ダーフ君ちょっとダーフ炎上して俺の次にミサコローゼンから次に炎上するアーティストダーフ君しかいないよ
もうやだ、また弁護士沙汰ですか私
なんかボイスとかも殴られたことあるんで。
あ、本当
なんか本当かどうか分かんないけど、僕が聞いた話はなんかある大学で講義してて、うん、ボイスがそれで、なんだっけな、その学生がぶち切れたんだよね、みんな。
生徒に殴られたんだ。
そうそうそう、生徒に殴られて、で、ボイスはこの胸、なんていうの、内ポケットからチョコレートを出して投げたって
食べちゃった
んだ子供たちに投げたって。
まあ、だけどボイスとかって割とね、ちょっとなんか政治色強かったし、うんうんうん、意外と当時の学生とパンパンぶつかったんだよね、うん、
でもなんか、あの、大学炎上する要素がないじゃないですか、作品に。
ないです。
おしっこ駆け上がってみたいな。
あとなんか昔被写体の人から訴えられるとかね、撮った人とかからとか、そういうのじゃない、あるとしても
。でもほら、そういうのあんまりないじゃないですか。被写体がお母さんに訴えられないでしょ。
意外と炎上しねえんだよな
意外と
医者子同然から
2人目の
炎上ギャラリ
ー炎上した時に本当にそれこそみんな鏡くん傷ついてないですかとか言う、結構あの他のアーティストから大丈夫ですかみたいな
連絡なかったんだ大福絶対見てるはずなの X とかさ検査やってるやってるみたいなさ連絡来なかった
の。あ、連絡した方が良かったっすか
もうすごい大変ですごいなんかもうね
でなんでね、そう連絡、そう大福みたいに連絡 した方が良かったですかっていう人もいれば、やっぱ本当に結構これ本当にすごかったじゃん、テレビだから
か
っかっそっとしておこうと思ったみたいな、みんな。
あ、なるほど。
そ、変に連絡しちゃったらまずいんじゃないかっていうと思ったから、それでほら、
それで私に連絡してきた人もいたのかもしれないです、
ね、あったら聞こうかなって思ってましたけど、
うん、だけどちょっと日にちが、ね、
なかった。
そう、会うあれがなかったら、あったら多分最初に聞いてくるタイプだからさ。そうそうそう、
あの、どんどんどんどん毎日毎日情報がアップ出て、うん、最後テレビとかもあったじゃないですか。
テレビ、ワイドナショーでしょ。あと関西の有名なワイドショーにも
出たし、あとあのホリエモンが、
そう、ホリエモンの YouTube でも、ホリエモンはすごい怒ってた俺のこと。まああの人は逆だからさ、
うん、とかね。でもあの神田なんとかさ、あのバナナマンの
奥さんは擁護してくれてたね。
これはジョークでしょ、ジョークみたいな感じで。そうそうそう、そう、まあね、あんま言うとまた炎上しちゃうからあれなんですけど、はい。で、
はい、
はい、マッカーシーはすごいですね、うん、あとデュシャンがほら
便器
ですけど、あの
チェス、ね、
チェスで大会に出ちゃったとか、
うん、面白い、楽しそうね。
まあね、いろいろあって、うん、はい、じゃあもうこんな感じで次またね、お便りが届いてるんですけど、うん、
はい、
偉大でヤバいアーティストって荒木こと荒木信義さんしかいないですよ。ですよね、大福さん。4649の小林くんよりメッセージが届きました、
う
ん、
その通り、もう外せないですね。
俺なんかこう写真家の人として聞きたいんだよ、荒木のそのいい部分、何がすごいのかっていうさ。
え、
大福くんからのすご
い、あとね、ここにもほら、
あ、そこ元ね、
元ね、
高石家、
うん、やっぱなんか人間性っていうか、
もうキャラだ、
キャラじゃない、
人生、生き方とか、うん、あ、 そっか、
あそこまで行くと
写真云々よりね、うん、そうかもしれない、う
ん、でもなんかほら彼しかしできないことがあるわけじゃないですか。
そうだね、確かにね、
うん、今誰かがあれをやっても
いやもうダメですよ、
うん、なんないし、
なんないね、
言及はしてあの影響を受けた人がたくさんいると思うんですけど、
そうだね、
まあ、そういう人たちは本物になる可能性はあるじゃないですか、うん、確かにね、でも丸コピーはもうダメじゃないですか。
何
丸々コピーしてる人とかもいるから、それぐらい影響力がすごい強いアーティストなんですよね。
確か小林が言ってたんですけど、うん、写真家の支持体は写真家だって。
どういうこと？
なんかその
難しいぞそれ。
小林君かっこいい、
ね、結局まあちょっとこうカリスマ、その本人のカリスマ性が、うんうんうん、こう写真
に出ると、うん、だから写真じゃないんだ、そう本人と
ちゃんとこう、まあ、本人がもうそのまま、うん、
写真になってる
みたいな。
そういいこと言うね、
いいこと言います。でも大福もそうですよね、
小林が言ってました。
まあ、大福もそれに近いよね。
それに近いですね、うん、
もっとだから一回やっぱ炎上してもらって
また炎上させよう、
ラッキーとかもうちょっとレベル違いすぎるっていうか、もう無理っすねこういう。
あともう時代だよ。だから今ラッキーが昔みたいなことしたら絶対多分
無理ですね。
絶対にもうとんでもないことになるわけじゃん。だけど昔の時代にああやってこうやりながら撮ったりとかさ、だからそういう感じだったわけでしょ。だからなんか時代があ
れでね、人時代を築くって大変なことですよね。
すごいよ。だからこれからああいう人ってもう出てこないんじゃない？
ね、
絶対に。
まあ、あ、ごめんなさい音が、はい、とアラーキーを熱く語りましたか大福さん、よろしいですか？
もっと語りたかったら語って。あとは
まあでもまあ時代がちょっと終わってしまった感じありますよね。
ね、なんかあのキャンセルな感じの、
うん、あ、そっか、キャンセルカルチャーなんだね。
そう、
え、何ですか、何の話？
アラーキーの話です。
アラーキーの話、
何の話？もう写真撮らんと撮るのにね。
キャンセルって何ですか？
ちゃんと時代が次に行ったって感じがするというか、まあその人、うん、人時代を築いて
築いてで次の時代に行ったっていうのは、うん、そっか。
じゃあここでみんなが好きなアラーキーの写真の話でもして次行きましょうか。陽子、うん、です。
え、
ヨーコがあのセンチメンタルジャーニーです。何が好きですか？ジェフリーは何が好きですか？ What's your favorite?
Meraki? When she was on her deathbed the day before she died.
それセンチメンタルジャーニー。
でもその写真
の一番さ、
They're holding hands.
あのなんか亡くなる before died or after
one day before she died。
1日前の亡くなる陽子さんが1日前に亡くなる前に病院のベッドでこう手に
入れ
て、
あの
点滴みたいの写ってるじゃない、
あれか、
あれが一番好きなんですって。
いい写真だね。
That's best。
うん、
俺東京ラッキーホールかもさ。運族の一冊
まとまってるの面白い。はい
はい
はい、あの何が好きですか大福君は？全部。
はい、食事、
ご飯取ってるんです
か？ご飯取ってるやつ。
でもなんか分かった、アラーキーのさんのすごいところは、ああやってスケベなやつとかも撮ってるから、それやっぱ奥さんと手つないだら本当にああいうすごい写真も撮るわけだから、なんかその振り幅がいいよね、うん、
振り幅いいですね、確かに。
すごい。ずっとただエロだけっていうよりは、なんかそういう
意外とね、なんかエロくないかもしれないっていう。
う
ん、
そうだね。エロって
言えば。若塚不二夫のハメ撮り。
あ、ちょっとなんかあのラジオであんま話せない
とかもあります
ね。へぇ。いや、僕はもう本当考えただけで胸がいっぱいなっちゃうんで、ちょっと曲紹介に行ってください。
あ、わかりました。はい、じゃあここで曲を紹介したいと思います。大福さんお願いします。
はい、じゃあ紹介します。杉並区にお住まいのミスターグリグリグリーンさんからいただきました。僕の苦いクリスマスの思い出話です。去年のクリスマスにせっかく買ったシュトーレンを駅のトイレに忘れてしまいました。その上お腹が緩くなって行列してる間に出てしまい、パンツにうんちみがついてしまいました。急いで家に帰って洗ったのですが、後ろからお母さんに、あんた何してんのと 見つかってしまい、その日家族のネタ僕のパンツで持ちきりでした。今年はお腹が緩くならないように頑張ります。クリスマスはどこも行列だから気をつけてくださいね。そんなあなたに送る C&K2022 年リリースレコード、トイレットの B 面のと
テリオット
です。どうぞ。
Hi, this is Haynes Riley from Good Weather in North Little Rock, Little Rock, and Chicago, currently hosted by Lavender Opener Chair in Tokyo. and you are listening to King Kagami's All Night Spawn Pawn.
Hi, this is Jeff Koons. I couldn't be prouder than to be on Ken Kagami's All Night Spawn Pawn. Please listen.
Art is good! Art is fun!
Fantastic!
We are Misaka and Rosen!
Now Takahiro's exhibition, Limbs, Anatomy, Grand View, is on view at Misako and Rosen from Saturday, December 14th through January 26th and features three large-scale paintings as well as a wooden bench, only in Otsuka.
はい、ミスターグリグリグリーンさん、今年はウンチンパンツに乗らないように気をつけてね。さて今日は偉大でやばアーティストについてです。今回ウォーホールとか出てこなかったね。そういえばスッポンポンばっか描いてる画家いなかった。
バルテスですか？
あのロリコンっぽいやつだったね。女の子のあのツンパとか見えてる絵でしょ。
奥さん日本人ですよね。和服美人。
今の時代だとちょっとやばいかもですね。
そうだね、こういう絵を描く時代だと。ご本人もちょっとこういうエロ趣味があったのかもしれませんけど、こんな時代まで遡って今になっても変態だのロリコンだの言われたらたまったもんじゃないね。本当にね、今日のテーマは偉大なアーティストの話じゃない。撤去の著名って自分を置き換えちゃうけど、死んでも騒がれてるなんてある意味偉大だよね。これは天才だと思いますね。
あれですよね、撤去してくれって、あの、うん、署名が集まっちゃった
んだよね。
あのさっき言った、うん、ツンパが、
ツンパが、
今日か明日いつうんこや卵が不謹慎になるかわからないですよね。そうなったら何人も作品作れなくなっちゃうし、前にトイレットペーパーの作品C&K で作って個展発表してすぐコロナでトイレットペーパー買えないという騒動で不謹慎って怒られましたよね。
あれもプチ炎上ですよね。
本当だよ、そうだよ。
覚えてます？
そっか、
あの、ね、2週間ぐらい早かったんですよ。
早かった早かった。
2週間ぐらい2 weeks です
よ、買い占め、
買い占めやがってみたいな。でもあれちゃんと1年半かけて私たち使いましたからね。
本当だよ、
うんうんうん、覚えてます？
覚えてます。何でしたっけ？
そうです、覚えてない。
覚えてます覚えてます。ちょっと今もう鼻水が詰まりすぎてて息がちょっとできなくて。
ティッシュいります？
いやでも噛めないですから、ラジオ中だから、ね、
うん、
どうした？あ、風邪ひいちゃって鼻風邪ですね。
とりあえずあれです、あのコブケンの展示が、
うん、あ来年なんと
2020年のコロナ直前ぐらいにオープンしたんですよね。
あ、前の話です
。あ、そうそうそうそう、うん、
1月ですかね。
そう、そしたら2月にコロナ大騒動でトイレットペーパー買えないっていうのと同時に、そうそうそう、うん、その展覧会がとある記事になってフィーチャーされて、それはなんか批判でも何でもなくいい展覧会やってますよっていうあれだったんですよね。そしたらそれトイレットペーパーをいっぱい持ってパフォーマンスしてる写真だったんですよね。パフォーマンスしてる、
そうだ。
そしたら不謹慎だっていっぱい書かれちゃって、
ね、不謹慎だった、
ね、そうですよ。で、あのちゃんとこのあのコブラさんが言ったうんことか卵に、うん、あの乗っかってちゃんとトーク回してもらっていいですか？
アイシスとか昭和の昔作品の変態でも何でもいいからもっと尊敬してほしいよね。しかし
ほらバルティスはもう何十年も前に描いた絵が今になってメトロポリタン美術館ですか、メトロポリタン美術館で、うん、あのやらしいから撤去しろって署名運動が始まっちゃったんですよね。
何なんだろうな、あれそのかその X に書き込みする人とかも含めてさ、その
時代はそうだったみたいな時代の背景とかをキュレーターが多分そういうコメントを出してた気がする。
不思議なのがその何だろう、アートが好きで見に行ってる人じゃないと思うの、批判してる人、うん、絶対に。だからなんかそれに対して分かったっつって外しちゃったりさ、
うん、
発売禁止にしたりするじゃない。なんかそれが変だよね。だっておかしいと思うの、だって見に行ってない人が描いたり買ってない人が言ってるわけだから。
そうですね、
なんかすごいそれに対してそれに従うっていうのはなんかどうなのかな。
あとバルツス自体もご存知ですけど、うん、全部絵が全部そういう感じ、
まあまあそうだ
ね、子供の絵だろ、
うん、でもさっきからの話の延長だとそういう方が価値が上がるっていう話ですよ。結局そういう風に炎上して、うん、撤去した作品の方が後々価値が上がる。それは
でも撤去してないですよねこれ、
まあ、例えばそういうふうにケンさんみたく炎上したあの服の方がそれの前より価値が上がるっていう、
もうじゃあ全部撮っとくんです
よ。いつかね。ね、はい、ドキュメンタリー映画にもなりやすいし、
あ、そういうことね。あ、そういう、そういう。ある意味あれってすごい
付加価値が
ね、問題定義っていうかさ、なんかそうだったなと思って今思うと、なんかあえてまさにカンセルキャキャンカンセルキャルカルチャー、キャンセルカルチャーでしょ。で僕だって作品でああやってなんだろう、こんなのこんなの誰でも書けるとか作品にせるじゃない、字とか書いて、実際それを俺とかすごい書かれてたから。こんな字なんて誰でも書ける。俺がデザイン考えてやろうかとかさ、そういうのがすごい来たのメッセージ。で、俺がそれを作品にすることを知らない人たちが言って、俺に返してきてるから、すごい、
ね、
作品になって
ん
な。
ネタのなんか、こう一周回っちゃってる感じ。
そう、一周回って誰か書いてたのが、この炎上自体、加賀美さんわざと仕掛けた作品なんじゃないかって書いてる人がいて、うん、なわけねえじゃん。こんな人いないでしょ。
うん、どうしますか明日おしっこ、例えば大夫さん明日おしっこが不謹慎って言われたら作品作れなくなっちゃいますよ。
その後ちゃんと水かけたんですか。
どうしよう、ちょっと どうしたいんですかね。
でもそれって結局さ、うん、口喧嘩みたいなものでさ、言い、なんていうの、言い返して勝てば別に炎上は止まるんですかね。
いや、俺はね、一切何にも全部古無視してた、すべて。だからそっちの方がいいよ。そこで例えばこれ、大体みんなそれに乗って言い合っちゃうじゃん。そうするとまた二次災害が起きちゃうから、絶対いいのは本当に黙って、やっぱりそれに対して言っちゃうと自分がやってることに説得力がなくなって、どんどんなくなっちゃうから、やっぱそこで黙るってことなんですよ。その作ったものに対して別に俺は作ったから作ったっていうのを表明できない、言っちゃうと。
あれですね、記者会見かどうみたいな話も、うん、ね、ありましたよね、こうなってっていうね。はい、じゃあ
例えばさ、
卵が不謹慎だったらどうしますか。
そう、卵が不謹慎だったとして、まあ、僕は黙るんですよ。で、僕が架空の B さんを作って、うん、B さん僕のなんか
だけど考えてるのは
そう
だった
んですよ。そう、で、言わせて、で、そこに B さんとその炎上する悪い人を当てらせて、そこにもう一人 C さんを作って、ね、うん、でどんどん僕から話していくって言って、話題をどんどんすり替えていく。
いや、だけどそれやってる人絶対いると思う。
ですよね、
うん、だってあんなのアカウント何個でも作れるから、うん、いや、それは私全然大丈夫と思うなみたいな感じだったら、そっちが今度炎上するから、今度小倉君がスヨってなっていくってことでしょ。
でしょ。
だからそれが実は小倉君だったってバレたらとんでもなくなる
し、どんどん卵から鶏の話に移していって、で、ね、で鶏から今度牛の話に移していって、うん、でどんどん食肉の話にどんどん
移っ
てい って、
いい、ね、
それどうですか。
でバルティスさんも今ね、なんか言える立場だったらなんて言うかって言ったら、あのパンツの話から、うん、確かユニクロの話とかどんどん
そう
やってく。
でもなんか僕、あ、話もうちょっと長くなってくれるかな、うん、一個なんかちょっと参考にしたいのは、うん、なんか三島由紀夫と東大の学生の映画があって、
うんうん、あれすごい面白い、ね、
それあれって結局まあ炎上騒ぎをその場でやってる感じ、討論会だから。だけど三島由紀夫の立ち位置がすごいなんか冗談で返してて、でしかもなんかその東大の学生たちも笑いを取ってるんですよ。全く反対の立ち位置の人、左の人たちを。だそれは結構一個なんか炎上騒ぎで、そういう風にできたらかっこいいなと思う。
だから本当にその時の時代の人たちと、もちろん SNS とかもないしスマホもないから、もう自分の頭でちゃんと考えてたわけじゃない、うん、今の人たちともうこれで自分の頭で考えてるんで、ただ情報を鵜呑みしてただもう言い合ってるだけでしょ。だからそこの違いだと思ったら絶対多分ちゃんと考えてたんだね、学生たちはね。それに対してこうユーモアで対決してたんだろうと。今のなんて別に炎上してるところにただ入ってきて悪口書くだけでしょ。で、悪口書いてる人ってほとんど主婦なんだって。主婦が
多い。私やってませんよ。
それまた それ今のやつまた炎上しちゃうかもしれないですよ。だから主婦に対していいこと言ってください。
主婦カットしよう。
カットできない場合奥さんどうもありがとう。
そういう人が多いの書いてありました。
まあ炎上するかもしれないけど、本当にお父さん家で寝てるんだもんだって。
だからなんか笑い話にできたらいいなっていうの、僕のその炎上してることさえも、
いや絶対それは
変えられたら
そんなのはいいんですね。
あのあとちょっと今日偉人、うん、やばい偉人、バルチス、 やばいっていう話に戻した方が、
あ、そう、
うん、
はい、
はい、
どうですか、
どうですか、僕じゃないですかじゃあもう
だけどそうやってやっぱこう偉大な作品だったアーティストだったりっていうのは必ずなんか起きてるもんね、昔から。
その時見てもいい絵だなぐらいだったのかもしれないし、
そうそうそう、だから時代によって今こう飾られるからそういうなんか
見方が変わるんですね、時代が。
なんパンツがなんとかなって、もう家でパンツなんて落ちてんねん、床とかに奥さんのパンツ干してあるわけでしょ。それに対してさ、洗濯物不謹慎だって言わないじゃない。なんでそれが美術館で絵なのにって、例えばさ美術館の壁にねスキャンティーがこう貼ってあったりして、それだったらなんかこれ誰が履いたスキャンティーですかみたいになって炎上するのはまあ100分ずつあるかもしれないけど、絵でしょ。それだったらもういろいろ団地の中歩いてたらパンツなんていっぱい干してたじゃん、全部不謹慎だって突っ込めるよね。あれはなんで不謹慎じゃないのじゃん、外でパンツをして
る。そうですよね。
あ、そっちの方が対象目に行くわけだよ。だって美術館なんてお金払って入るわけでしょ。それで不謹慎だっていうのおかしくない、お金払って見に来てるからさ、う
ん、ね、
すごい変だよね。だって外でいっぱいパンツをして
パンツね、
パンツ干してあるじゃん、あれにいちいち突っ込んでたらさ
ね、毎日何千件ですかね。
ギリギリのラインを知りたいですよね。お家から紐をこう伸ばして、
うん、
こう干してる位置をどんどんずらしてって、うん、どっからがこう公共な、
あ、確かにねちょっとずれてますよ
これ。そうだから、うん、このギャラリーの前のところからでもいいんですけど、うん、紐伸ばしてってさ、うん、ケンさんがパンツをどんどんずらして
パンツの
不謹慎、ここから不謹慎、
不謹慎のボーダーラインですか、
うんうん、
そこがもし日陰だったら乾かないですよ、
うん、
ね。はい、大福さん大丈夫ですか、考えてますか。
いや、パンツじゃなくて多分幼女みたいなのが問題。
ああ、まあそうだ、そっちだね、
幼女ね、そうね、
このロリロリ今こういろいろ問題
があるんですよね、ロリコンとかね、あとあれですかね、あの性的な暴行事件とかあるからってことですか、うんうん、
だからそれも別にほら、その本人はそのつもりで書いたかどうかわからないわけじゃん。
わかんないですよ、ちょっとそういう感じの人なの。
だからそれに対してそれが何とかだって、その想像してることがなんか、
まあ、まあ言ってる人は美術史とかそんなに ね知らない人ですよね。
例えば本当にそういうことを した絵ですってなったら例えばわかる、ダメだっていうのは。だけど、
うん、まあね
何でも言いがかりつけれるよね。だから言いがかりだよ全部、本当に全て、
まあ、後世に残るということは、うん、いつか3人の作品が、
うん、
あ、作品というか人生が映画になることを願って、
はい、
何年後か分かりません、生きてる間に、うん、ただ誰が炎上して誰が映画になるかこの中で誰が一番最初にあれに出ますかね、情熱大陸。
え、やっぱ加賀美さんじゃないですか。加賀美さん、え、ダメなの
ダメ。
サイレンスしちゃいます、ね。
そう。
じゃあ大福君出て、大福
君。こいつがみたいな。
大福もね、でもかん、あ、近そうですよ、
ね、うん。出たくない。
へえ。
でコブラは？
え、僕出ますよ、何でも。
出るんだ。
何でも出ます、何でも出ます。
私も出ないです。ああいう番組は。私そんなに面白くないんですもん。
一緒に出よう、
あ、一緒にね、一緒にね、一緒にいたら面白いかもしれないですね。そう、
ずっとジェフに喋らせる何言ってるか分から
ないI don't know みたいな。そうですね、まあまあそんな感じで、はい、本日はこれにて終了したいと思います。
アートってか炎上の話だった
のね。そうですね、メッセージをくださったアーティスト の小林雄平さんとロン毛のイケメンさんにはステッカーとキーホルダーをプレゼントします。
はい、
はい、
今日出てきたピカソさん、バルティスさん、ジャコメッティさん、クリムトさん、天才アラーキーさん、マッカーシーさん、その他皆さんありがとうございます。勝手ながら喧嘩がオールナイトスポンポンの偉大なバーアーティストメーカーに入りさせてください。あなたたちのようなみんなに語られるアーティストになりたいです。
なりたいです。
みんなでなりましょう。
そうだそうだ
そうだそうだ、
はい、盛り上がったところで告知の時間です。1年ももう終わりですが、ミサコ&ローゼンは11月28日から4日間東京都現代美術館で開催する東京アートブックフェアに出展します。毎年出しているウィル・ローガンの新聞雑誌に加え、加賀美健さんの新作本コンテンポラリーアートファンタスティックが出る予定です。 C&K のグッズは今年はなんとお守りキーホルダーとステッカーが登場です、はい、あとまたあのおみくじプロマイドもあるのでぜひあの引きに来てください、
はい、
それからシンガポールで開催されたレッツシー展の18名の日本人のペインターによる展覧会があったんですけど、はい、あのジャカルタのローっていうギャラリーとコラボレーションで作った展覧会なんですが、こちらのカタログが今のところブックフェアでローンチの予定です。
お本当ですか、
はい、頑張ります。
間に合うの、
はい、すごい。あと最後にあのコブラさんの後ろに積んである段ボールなんですが、八重樫杉さんの画集がいよいよローンチします、うん、金沢のパブリッシャーの掲示板から発売になります、うん、ブックフェアに出ています皆さん、あブックフェアに出ていますので皆さんいらしてください、うん、はい。
ロングセラーのあのバッグもありますね、
はい、
今年は桃色ピンクです。
はい、はい、でケンさんは今年のブックフェア大忙しですからね、サイン会とか新書がいくつか出て、あのガラスクルーのパフォーマンスもやります ね、はい、楽しみです。小倉さんお願いします。
先日まで XYZ コレクティブで開催していたビーグイットオールセンの新しいエディションがリリースされます。これもまた金沢の掲示板です。12月14日以降にオンラインでお求めいただきます。大君どうぞ。
僕の初期の頃の写真シリーズプロジェクトファミリーですが、こちら
本が発売ね、
はい、集大成のような本がリトルビッグマンより出ました。みんな見てね。
はい、というわけで今日はお疲れ様でした、うん、ケンさんの新曲にね、あの社会問題とか、ね、
結構
語るっていう感じで、あのさすがのケン鏡のオールナイトスポンポンでした。
真骨頂ですね、これはね、
はい。
来週もまた収録したいです。
来週ね、ブックフェアで忙しいって言ったばっかりじゃないですか。
これを機に隔週でお願いします。
大人の事情でお休みしてましたが、またやりたいと思います。
久々やるといいね。
はい、
はい、というわけで本日はここまでです。最後にこの曲を聴いてお別れしましょう。これを聴くとパンデミックは完全終わったと思います。曲はシンガポールで2024年のカラオケ大会で 大盛り上がりするパーティーピーポーです。それでは皆さんごきげんよう。せーの、
実家帰れ。
こちらは 7.29 SM 東京です。この番組はストレンジストア美佐子&ローゼンの提供でお送りしました。
Today's broadcast has been presented with the support of the Strange Store, 美佐子&ローゼン. Thank you and have a nice day.